もしもし、
はい、もしもし、
テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまず最初に今日はどんなご相談か簡単に教えていただいていいですか。
10ヶ月前ぐらいに妻が里帰り出産しまして、
はい、
その後にちょっといろいろあって、
うん、
こちらに戻ってきたくないっていうことを。
帰ってきたくないと。
そうですね、はい、
じゃあ今日はそのことについてですね、ご相談というわけで ね、はい、わかりました。はい、じゃあ詳しくお伺いする前に、まずお年をお聞きしてよろしいですか。
はい、32歳です。
32歳で、奥様は
もう同い年です。
同い年で、お子さんは初めてのお子さん。
はい、そうです。
そうですか。どっちだったのかな。男の子。
男ですね。
うん、男の子が生まれて、じゃあまだ1歳になってない感じの。
はい、うん、なってないです。
お子さんがいて、お互いのご両親様は、あちらのご両親様はお元気。
はい、うん、2人とも元気です、
うん。で、今奥さんそこにいるんですもんね。
そうですね。うん、
で、あなた様のご両親様もお元気ですか。
はい、元気です。うん、で、僕は両親と一緒に仕事をしてて、自営業なので。
あ、自営でね。はいはい。はい、あ、
じゃあ住んでるところは別ですね。
住んでるところは別。
はい。
うん。じゃあ今は一人で生活してらっしゃるってことかな。
そうですね。はい。はい、アパートの方で。うん、はい。
わかりました。それで10ヶ月前に里帰り出産ということでお帰りになって、
はい。
うん。で、その後いろいろあってっておっしゃいましたけど、そのいろいろの内容を教えていただいていいですか。はい、うん。
ことの発端が里帰り出産した時に、
はい。
胎が残っちゃったっていうことが産後2週間ぐらいの時にあって、
はい、
僕らも心配をしてたんですけど、
うん、
でその時に病院を変える変えないとかいう話もあったりとか、
うん、
それで大丈夫なのかとかあって、うん、でうちの両親もすごいうちの奥さんのことは心配をしていて、
はい、
父親もそんな自分の体をちゃんとしないでどうするんだっていうことをうちの妻に直接伝えたんですね、メールかなんかで。でその時にちょっとこう口調が強かったんです、
うん、
でそれでちょっとうちの妻もなんで私こんなこと言われなきゃいけないのってなって、
うん、
帰りたくないそんな人たちがいるところってなって、
うん、
でちょっと話をしようっていうことに僕と向こうの両親とうちの父とでちょっと話をした時に、
うん、
実はこういう理由があって心配をしてそういう言い方をしてしまったんです。向こうのご両親は分かってくれたのか、うん、そこで話は終わって、
うん、
でそれをうちの妻に向こうのご両親が伝えたんですけど、
うん、
僕に対して、
うん、
守ってくれてなかったじゃない、うん、で一回二人で話をしたんです、
うん、
その8ヶ月前ぐらいに話をした時に、
うん、
条件を出してきて今僕がやってる実家の仕事もやめて、
うん、
県外で暮らす、
うん、
で今後そのうちの方の家族とは関係を持ちませんっていう文章を書いてきて、その3つの条件、
うん、条件、その条件っていうのは結婚を継続するための条件ですか。
あ、そうです。
それは口で言ってるだけ。
文章で最初も書いてきました、
うん、それは何、法的な文章なのかな。例えばなんていうの。
あ、それ書いてきたのは法的なやつじゃないんですけど、うん、ただ多分弁護士さんとちょっと相談はしてたみたいなので。
あ、もう弁護士さんとは相談されてるんですね。
そうですね、うん、でその後にその文章をもらって、うん、いやでもこれは今こういうことはできないよっていうふうに話をしたんです、
うん、
したらば話は平行線だねって言われて、うん、じゃあ第三者を入れて話せばいいんじゃないかって僕は提案をして、
うん、
したら向こうが弁護士さんとかって言うから、うん、その後に3週間後ぐらいに届いたのが、
うん、
弁護士さんの方から離婚に関する書類みたいなのが来て、なんでそんなに飛躍してるのっていう、ちょっと、
うんうん、
大丈夫かなってちょっと一瞬思っちゃったんですけど、
う
ん、
そとじゃあ今現状としてはもうあちらは弁護士を立てて離婚に向けての調整をしたいと言ってきてるってことですよね、今はね。
そうね、
現状としてはね。
その後はちょっと手紙のやり取りをしてて、でそれに対して聞きたいことがあるからって言われて、
うん、
あったんですけど、
うん、
もう別れていい、うん、勝手に暮らしてみたいなこと書いてあったけど、なんでそんなこと書いてんのみたいなことを今度言われて、
うん、
いやいや、あんたが最初離婚って言い始めたんでしょ、
ね、
ちょっとその時は言ったんです
けど、うん、で結局今日のご相談のその肝はね、どういう感じですかね。
どういうふうにしたら話を聞いてくれるのかなとか、まあ、僕はみんな幸せになればそれが一番いいと思ってはいるので、
うん、
僕の妻が言ってるのは、うん、自分のことだけしか言ってないんじゃないのっていうのがすごく強くて、うん、
まあね、
子供とかって考えてるのかなっていうのは、
子供もね、あなた様のお気持ちを確認させていただきたいんだけれども、離婚したいの、それとも続けていきたいの？
したくはないですね、まあ、ただ一緒にはいたいので、
うん、じゃあ、はい、別れたくないっていうのがもうきちんとあるとしたらね、先ほどお嫁さんがさ出した条件があるじゃないですか、
まあ、はい、あります、ね、
うん、それを条件を飲んで一緒にいようかということにはならない。
仕事を変えるっていうのは、うん、まあ、どこでも仕事はできるとは思うんですけど、
うん、
ただ今ではないんだよねっていうのはちょっと僕の中ではあって、
う
ん
う
ん、
じゃあ平たく言うと彼女の条件は飲めないってことね、今は。
そうですね、うん、今は飲めない。
彼女の条件は飲めないんだけど、彼女と離婚するという明確な気持ちもなくて、なんとか元通りにあなたが言うところのみんなが幸せになれる方法はないかっていうことでしょうかね。
そうですね、うん、わがままではあると思うんですけど、
うん、じゃあそのあたりをお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは弁護士の酒井誠先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のお話は10ヶ月ぐらい前に里帰りをして出産をしましたっていうところから始まって、
はい、
最初は胎盤が残って病院帰る帰ないというところで、あなたのご両親が心配をして、お父さんが直接電話をしちゃったっていうところから始まったじゃないですか。
そうですね、 LINE ですね。
LINE か電話じゃなくてね、
はい、
で自分のことを大事にしないでどうするんだみたいなちょっときつい言い方しちゃったら、奥さんがなんでこんなこと言われなくちゃならないんだろうって、まあ、それは理解できる気がします。自分が辛い立場にいるときになんで責められるんだろうと思ったって想像しましたが、
そうですね、はい、
でそっから始まったんですけど、ご相談の中身はあなた方ご夫婦の離婚するかしないかみたいなところに行っちゃってるじゃないですか。
そうですね、
だから話の始まりとご相談の内容がそれ自体としてはつながってるようでつながってないようで、つまり何が言いたいかというと、出だしはお父さんの話から出てるんだけど、それはね、表にそういう話が出てくるきっかけに過ぎなくて、あなたと彼女との間の問題がそれをきっかけに出てるだけで、あなたと奥さんの間にはこれ結婚何年だっけ、
今3年目ぐらいです、
ね、3年か、その間に何かね、もっとねうまく噛み合ってないところがあって、それがさっきのその里帰り出産のきっかけで出たというふうに僕は理解したんですよ。
はい、そう思います。
言ってる意味分かりますよね。
はい、その、まあ、うちの妻に対してもしっかりと話さなきゃいけなかったところを話してなかったっていうところが結構あったなと思ったので、うんうん、
だから なぜ彼女がそういう行動に出たのかっていうのがなんだか分かんないなで終わっちゃってたんではいけないってことでしょ。
それは分かってたんですけど、うん、ただ僕が相手のこの気持ちを勝手に判断してたっていうのがすごくあったので、うん、
だからさ、あなたそれは分かったって言ったけど本当に分かったかどうかは分からなくない？
あ、そうですね、その時の彼女の感情をしっかりと聞かなかったっていうのがありますね、うん、
だから自分としてはこう思ったっていうところで、
そうです、はい、
本当に分かってたかどうかはちょっとやぶの中な感じありますよね。で、そうですね、そういうすれ違いの積み重ねがあってどっか行き違いができてきたのかなっていうような、でその辺のねすれ違い、心の、
はい、
何なんだろうっていうことをちょっとちゃんと考えないと、奥さんの方も条件出してこれこうだったら結婚続けられるとかいうのは一つのなんかきっかけとしての表現のような気がするんですよ、
はい、
だからあなたが別れてもいいんじゃないかっていうような手紙出したら、そんな言い方して何よっていう感じのことになったわけでしょ。
そうですね、
気軽にそういうこと言うなよっていうふうに聞こえたんだけど、奥さんの反応は。でそれってだから何かそのあなたとのすれ違いをね埋めるための一つのきっかけっていうか表現のような気がするの。
はい、
でそこのところがまだね、彼女の方もうまく表現できてないのかもしれないし、
はい、
あなたの方もちょっと言葉悪いんだけど、どこかね話聞いてると人事なんですよ。
ああ、はい、
あなたの言い方は、
はい、
こんな条件出されちゃったんですよ、弁護士なんか頼むなよって、なんか人事みたいなんですよね。向こうはさ真剣だから弁護士のとこ行ってんのかもしれないんですよね。
そうですね、
分かんない、想像だけどね、なんかそんな風にも思える。
はい、
でできることとできないことをあなたがはっきりさせて、でもあなたはどうしたいのかっていう基本的な方向性、あなたがまずこう自分でしっかりつかまないと、
はい、
この人とは夫婦でずっといたいんだと。
そうですね、
この人と一緒にいてこの子供と家族でいたいっていう気持ちがまずちゃんとあるかどうか自分でよく考えてみる必要があって、 それが本当にそうだと思えるんだったら、それを今度奥さんに伝えないと。それと同時に、あなたが言っている条件はこの2つは絶対ちょっとひどいからダメですよ。
あ、
だって逆だったら嫌でしょって話じゃないですか。
僕自身もなんか今手紙でやり取りをしてるんですけど、ズバッていうことは言ってないんです。やっぱりそれは僕自身が勝手に、あ、こういうふうに言っちゃったらなんか嫌な気持ちになっちゃうのかなとか、勝手にそういうふうな相手のことを決めつけて僕も持ってて、そういうふうにやっぱ手紙書いてたので、こっちから手紙送ったやつも、あなたの考えが伝わってこないっていうふうにこの間も来て、で結局はその他人事のようにしか聞こえないんだよっていうふうに言われたので、
それはさ、読んでないから間違ってるかもしれないけど、本音が現れてないんじゃないの。
それはあるのかもしれない。
あなたとは絶対一緒にいたいんだと、子供と一緒に3人で幸せな家庭を築きたいんだけど、はい、あなたの言ってる条件はここは無茶だよという本音のことを書けば、だって逆にさ、奥さんの両親に孫は年に1回しか会わせないとかね。
いや、言えないですね。
そんな、じゃ言えないじゃなくて、それは奥さん嫌でしょ。
申し訳なさすぎて。
じゃ申し訳ない、その方向違うんだよ。逆だったら嫌じゃないのってことを言いなさいって言って。
ああ、嫌ですね、それは。
だって奥さんはそれ受け入れるのかな。
いや、100% 受け入れないですね。
でしょ？で、自分が受け入れられないことをあなたに要求したって受け入れられるわけないじゃない。
そうですね。なんでこんなこと言ってんのかなと思いましたね。
そうじゃないんだよ。だから受け入れられないって言わなきゃダメでしょ。
あ、
そこが人事みたいっていう、なんでこんなこと言ってんのかなって、旗から見てる人だったらそれでいいけど、あなた言われてる本人だよ。
そうですね、
はい、なんでこんなこと言ってんのかなって、これ誰の話してんのっていうふうに聞こえちゃうわけ。
うん、いや僕もそうですね、それは確かに。
でしょ、だから、はい、よくわかんないだけど、そういうところが向こうも感じてるのかもしれないですよ。何人事みたいなこと言ってんのっていうのが伝わっちゃってるのかもしれない、はい、彼女の方の問題はちょっとね、わからないけど、きっと何かそういう部分も含めて感じていることがあって、で、あなたが別れてもいいんじゃないかっていう手紙出したら、それに反発してるってことは、本当は別に別れたいと本気で思ってるわけじゃないようにも思えるわけ、私には。
はい。
だったらそこのところをあなたも本音を出して話していくと、なんか取っかかりになるのかなっていう気がするんですけどね。
はい。確かにそう。な
るほど。いかがですか？少しは。ヒントありましたかね。
そうですね、うん、
あの奥様と LINE するのとか禁止されてるんですか。
そうですね、
うん、いやもしね LINE できるなら子供どうって、もうさ子供さんって毎日毎日くるくるもうちっちゃいうちは成長していくから、そういうことを、はい、共通の話題にしていくうちに何かなるのかなと思ったんですけど、うん、まあ LINE ができないんじゃそれも聞けないんだね、子供さんの様子も毎日ね。
僕に対する信頼はすごい厚かったので、もともと
誰が
うちの妻から、
はい、
全信頼は置いてくれてるっていうのは分かってたんで、
うん、
そんな相手からいや実はこう思ってたんだっていうふうに言われたからこそ、なんかこんだけ、まあ、今までの、まあ、僕の妻なら考えられないような行動をしてるのかなっていうのはちょっと最近思いまして、う
ん、自分がってことですか。
そうですね、自分に対して、うん、あこんなふうに、はいぐらいなんかその追い詰めちゃったのかなっていうのとか、
うんうん、
信頼してた相手だったからこそ、
うん、そうか、うん、いや酒井先生もさっき言ってたけど、だから追い詰めちゃったのかなじゃなくて、やっぱりねなんか必死さが感じられなかった、
うん、あ
それ何かっていうと、お父さんがちょっと後ろにチラチラチラチラ見えるけど、そうじゃなくて、まあ、うちの両親が何と言ったっていいと、俺はお前と一緒にいたいんだっていう、そのなりふり構わないところっていうのが、もしかすると相手の心を動かすっていうこともあるかもしれないですよ。常に冷静で常にこう思慮深いみたいな感じだと伝わるものも伝わらないのかもしれない。
わかりました、
はい、よろしいでしょうか、はい、
ありがとうございます、
はい、では失礼いたします。
はい、ありがとうございました、はい。